マタイによる福音書12章の15から21です。ここの主題は、傷ついた足を折ることなくということです。ここでイエスはそれを知ってとありますが、それというのはその前に書いてある14節、12章の14節。パリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談したと。イエスが神から知らされた真理を語ったら、このように言葉で単に非難をするだけでなくって、殺そうとまでするというその飛躍ということに私たちは驚かされるわけですが、これはそれぐらいこの当時の人にとってこの安息日というのが重大問題だったわけですね。大したことでなければですね、意見が違っておってもどうこう言わないわけですが、安息日は人間の守るべき根本的なあり方として、十戒の中にすでにモーセ、キリストよりも千数百年も前の人であるモーセが神から受けた十戒、十の基本的な神の言葉の中にあったわけです。でそういうこともあって、単に意見の違いとかいうことと全く違って、モーセ律法を否定しようとするものだと、神の言葉を否定するのだ、あるいは神を否定するのだというふうなことで、神を汚す者は殺してしまうというぐらいの当時の風潮があったということがわかります。でもそれを知って長々と議論をここでは全くしないで静かに立ち去ったと。しかしこのパリサイ派の人たち、本来はユダヤ人の中の特に熱心な人たちではあったわけなんですね。その人が殺そうと全くイエスの真理を受け入れようとしなかったが、大勢の群衆はそれにもかかわらずイエスに従っていた。そうしてイエスだけはみんなのさまざまな種類の病気を癒す力を持っておられた。このこともですね、キリストを信じることによって、結核とか、あるいは耳や目やその他の体、あるいは骨の異常とか、生まれつきの障害を持ったとか、重い病気、そういった様々な病気を霊的にはみんなどんな病気でも癒すことができてきた。癒すっていうのは何らかの病気、非常に苦しくて未来が真っ暗、絶望だったのに、その状況は変わらない、治らなかったけれども不思議な光が差してきて、病気のことを受け入れることができるようになって、新しい人間にいわば変えられたと。そういう意味では霊的には癒された。結核そのものは治らなくても、霊的にはその結核で非常に未来に絶望、結核のゆえに離婚となったり、もう本当に自殺をするという人まであったわけです。この鴨島の漁師で長いこと戦後からずっとおった人、何十年もおった人がおります。でそこから出て、幸い元気になって、80何歳まで生きた方と、最後の時まで、繰り返し病院あるいは退院してからも家に行ったりしたことがあります、行っておりましたが、その人からもですね、鴨島の病院で若い人たちが漁師のちょっと山を登ったところにある、その漁師の裏の山に行って自ら首をくくって死んだり、吉野川まで行ってそして水の中に入って自ら命を絶ったと、そういう人もいろいろあったということを実際に聞いたこともあります。それほど真っ暗闇であればもう死ぬほかはないと、 そのような人に、結核が治らなくても新しい希望が与えられ、それは確かにその結核という肉体の病気は治らなかったけれども、病の苦しみ、重さ、孤独、絶望感、そういうものが癒されたと。本質的な意味ではその病が癒されたということになるわけです。そういうふうな霊的な意味にとりますと、確かにイエスによってあらゆる病気の人が現在まで癒されてきたと。で、実際に体の病気まで癒される人ももちろんおったわけです。で、これも今も現実ですね。イエスだけはあらゆる種類のいろんな人の病気を癒す力があると。で、でも表面的にそういうふうに好奇心からゾロゾロついてくるということが多かったので、それを乱れに言いふらさないようにとされたというわけです。で、これは何でも何らか能力があったら一心にそれを言いふらすというところがあります。自分のあるいは他人の、例えばそれは典型的なものはスポーツであると、スポーツで誰かが何かで優勝したというと、新聞マスコミ一斉に大々的に報道するですね。金メダルを取ったといえばオリンピックが始まったりして金メダル、他に大ニュースがいろいろあっても日本が金メダルを取ったというのは、第一面ですね。最大の出来事のように、そもそも金メダルを取ることはそんなですね、世界的な大事件であるはずがないわけですね。特に日本が金メダルを一つ二つ取ったと、それに関して一番人間として大事な正義や愛や平等、公正、真実というものは何ら変わりがないからです。そもそも少数民族のアフリカの人たち、飢えている人、混乱で住むところもない、そういう人が一体どうして金メダルなんかが現実のものでありようかと。食べるものもない、飢え死ぬ人が億単位でようというふうなですね、飢え死ぬ、あるいは医療もかかれないと、そんな人がおびただしい数がおるっていう状況の人であれば、オリンピックなんて全く無意味なことですね。もちろんそれを知らせるラジオも新聞も何も持たない。そういうふうに全体的に、地球全体的に考えたときに、自分の国が金メダルを取ったといって最大の世界的な出来事のように第一面トップでですね、他のニュースも抜いて大きく書き立てるということは本当にどれほど意味があるのかということになります。で、それにこの世は、何かそういう目覚ましいものがあると非常にこのイーフラスというか書き立てるわけですね。で、時期にそれはまた終わってしまう、また別の大きなそういった優勝とかなんかあると大きくそれをそういう意味では書き立てて、いわばイーフラスという感じですね。けどイエス様はそのようにして自分をみんなから褒めたたえられたいということを全く思わなかったから、このように言いふらさないようにと。しかもそれは預言者イザヤにおいて預言されていた姿勢だったというわけです。これはイザヤ書ですねにあるので、イザヤ書のこの42章42章の最初にあります。イザヤ書42章は旧約聖書の1128ページです。旧約聖書の1128ページ、イザヤ書42章の一節からがこのマタイの福音書で引用されています。旧約聖書がギリシャ語に訳され、そのギリシャ語文がこの新約聖書には引用されているわけです。使徒たちが使っていた聖書はヘブライ語の聖書ではなく、ギリシャ語に訳された聖書を使っていたからです。で、訳語が若干違うわけです。で、ここで イザヤ書の方では見よ私のしもべとあります。この見よはいきなり出てきているように見えますが、そのすぐ直前にはですね、29節見よ彼らはすべて無に等しく、技も虚しい。彼らの板、鋳造して作った像ですね、はすべて風のように移るだ、虚しい。この移るだっていうのがですね、ヘブライ語は豆腐って言うんですね。この豆腐っていうのはですね、創世記で、混沌と訳された言葉は、実は豆腐という言葉と暴風、二つの言葉を混沌と訳したんですね。前から繰り返しでも言ってるように、あの天地創造の最初、全地は混沌としていたっていうのは、実は豆腐は暴風ということで、豆腐も暴風もほぼよく似た意味なんですね。で、豆腐は虚しい、英語ではベイカント、エンピティですね。あれはデストレイト、暴風もよく似た意味なんですね。虚しい、空虚だ、何もない、荒涼とした。で、ここでもですね、その豆腐ということは、うつろ、空虚だ、虚しいという意味で使われています。全く無意味なものばっかり。何をしても虚しい。そういう極度の虚しさというものがですね、天地創造の実態、動かないもの何にもないという状況を意味している。から、ありはてた、一切何も、命のあるようなものはないという状況ですね。天地創造の時にそういう状態の中に光が生み出された、そういうことを言ってたわけです。で、ここでこの42章とかいうのは本来最初にはなかったわけですね。何節へも、これだいぶずっと後になってこういうことが分類分けがされたわけですね、便宜上。ですから本来の原文にはこの41章の29節から42章の1節そのまま続いているわけです。ですから本来これを書いた人は、身を彼らはすべて無に等しく、技も虚しい。彼らの作った鋳造して作った像、偶像はすべて風のように虚しいと、空虚だと。でそれすぐに後にですね、身をこの死のしもべの証明や42という説や章というのはずっと後からできなくて、ね、原文になかったわけですが、そのまま続くんですね。だから非常に対照的な見よというのが並べられているわけです。29節の言われている見よ彼らは無だ、空虚だ、虚しいと。彼らのいた神々として拝むような偶像、みんな虚しい、実体がない。ところが、この次の身を私の選んだしもべは、それと全く根本的に違った実体、不動の実体を、永遠の実体を持っていると。この彼ら、41章の最後の彼ら、これは当時の人々です。神に聞き従おうとしない人々、一般の人々、偶像、神以外のものを一番大事として、偶像を、神以外のものを拝むことをやめない。そういう虚しいものを拝んでいるということですね。それに対して神が特に呼び出したしもべはどんなしもべ、どんな存在なのかというと、これは神が支える、神のしもべ、神が選ぶ、そして神が喜ばれるという、まあ、そういうふうに何度も特別なものとしてあります。その彼、これは救い主、メシア、救い主キリストの予言、予言ということで、予言の一つなんですね。イザヤ書には特にこのキリストを予言する、キリストをはるか先に現れるキリストのことを啓示によって知らされた人が書いた、このような非常に驚くべき文があるわけです。 で、このまず特徴としては、その神の計画の時に現れる神の特別なしもべとは、神の霊が置かれるんだと、仮の上に、これが根本になっているのが分かります。新約聖書以降では神の霊、聖霊、人間にはいろいろある、生まれつき非常な数学的能力、音楽的能力、あるいは非常に頑健なものや走るのが速い、いろんな球技ができる人もおれば、生まれつき寝たきりの人もおれば、生まれつき知能の働きが非常に弱い方々、体も弱い、いろんな方々を、真っ黒の肌をした黒人の方、真っ白い肌をした白人とかですね、とにかくいろんな人がおる。そういうふうに色が黒い人、アフリカの人、音楽ができる人、楽器が弾ける人とかですね、記憶がいい人、歌が上手、いろんな人がおるけれども、神がこの歴史の中で特別に与える人っていうのは、神の霊が置かれた人なんだと。これが一番根本だというわけです。そしてそれがはるかのちになってキリストに現実に与えられて、完全に与えられ、さらにはキリストの死後、信じる全ての人に与えられるようになったという、非常に重要なことになっていったんですね。このことは、まず霊が置かれる、霊が注がれるんだと。そうしてどういうことをされるかというと、国々の裁きを導き出すと、このイザヤ書の方では、裁きを導き出すってどんなことなのか、こんな方の表現はまず使わないですよね、日本語として。裁きを告げると、裁きを始めると、死刑という裁きが宣告されたと、まあ、そんなふうには使うけど、裁きを導き出すなんていうふうなことはまず聞いたことはないですね、こういうふうな日本語。そもそもこれは裁きと、この新教導訳で訳していますミシパートというヘブライ語ですね、3節にもあります、4節にも、日本語で今裁きといえば裁判ですね、有罪か無罪か、あるいは有罪ならば禁錮何いくらとか、懲役何年とか、そういうふうに裁きを受けるといえば、そういうふうに判決を受けることというイメージがありますね。それをするところだから裁判、裁きをするところ裁判所と。ところがこの言語はそのように、日本語だって非常に狭い意味に限定されてるけど、そうじゃないわけです。このミシパートというのはですね、英語ではほとんど何十種類もの英語、ほとんど全てジャスティス、正義ということなんですね。これは英語訳、手元に何種類かあれば、1種類でも見てもらったら分かると思います。これはジャスティスという言葉なんですね。ですから、英語訳はほとんどジャスティスであるし、公の正義という意味で、公義、公の正義、公義と訳している日本語ではそういったものもあります。で、それから、だからこそ新、マタイの福音書の方ではですね、正義と訳しているわけです。このようにですね、同じ箇所であるのに、翻訳によって大きく違うというのは、ここの箇所でもわかります。42章のこの訳者、訳した担当者がこの裁きを導き出すという、ね、訳語を使ったわけです。他の訳者だったらまず使わないわけですね。聖書の言葉ってそういうふうに絶対的なものじゃ決してないわけです。訳する人の日本語の感覚っていうものを大きく左右されるわけですね。で、ギリシャ語訳をさらに日本語に訳したのが新約聖書でですね、これは正義、日本語では裁きと正義とは随分違うわけですから、例えば正義が行われたというのとですね、裁きが行われた、正義を行うというか、正義を行う人が何らかのことをしたと、不正なことを誘惑にも負けないで正義を実行したと、正義を行った、だから裁きを行ったといったら、王家越前の神のように罪を犯した人を適切に裁く、判決を下すわけです。そういうふうに意味が違うわけです。ですから、ここのところもですね、 旧約聖書のイザヤ書の方も他のほとんど全ての外国語訳のようにジャスティス、彼は国の正義、国に正義をこれは導き出すという分かりにくい表現ではなくて、これ知らせるということなんですね。本来で3節もイザヤ書の42編の3節、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく灯芯を消すことなく、裁きを導き出して確かなもの、この意味はとてもよくわかるんですね。これもですね、どういうことかというと、正義を打ち立てるという意味なんですね。裁きっていうのは本来正義という言葉ですから、新改訳ではそのように公義、公の正義を打ち立てるというわけです。この神のしもべっていうものは正義を確立するというわけなんですね。で、こう新約聖書の方ではだからこういう正義、異邦人に正義を知らせると、一節の方もそうですね。三節のところは正義を勝利に導くとというふうに訳してあります。まあ、いずれにしてもこの旧約聖書で裁きと訳された言葉は本来正義という言葉なんだということで、そういうふうに置き換えたらいいと思いますので、この聖書の中にそのように置き換えておいてほしいと思います。それからここで肝心なところですね、このメシアなる人はまず神の霊が置かれた人であり、正義を表すと、正義を知らせる、そういう国々ですか、世界に本当の正義を知らせると。でその人はそれだけ大規模というかスケールの大きいお方であるのに、不思議と叫ばず呼ばずって言うんですね、巷に響かせないと。人知れずこのようなことをしながら、しかも国々に正義を知らせるという、そういう不思議な形が、この点は公約の方がより分かりやすくなっているわけですね。公約というか、新約聖書の引用の方が。で、新約聖書の方を見ています。で、今日のところですね、マタイの十二章。その、神のしもべ、神の時に従って現れるそのメシアなるしもべは、異邦人、ユダヤ人以外の人たちにも正義、国々に正義を知らせ、それでありながら争わず叫ばず、声を聞く者大通りにいないというほど、不思議なほど小さな規模、隠れた規模で行われる。でもそれが世界に正義を、本当の正しい道を知らせることになるということなんですね。そしてその正義が勝利、最終的な勝利に導くまで、悪を滅ぼすまで、悪の力を滅ぼすまで、その本質はさらに言われてですね、傷ついた足を折らず、くすぶる灯火を消さないんだ。傷ついた足、足っていうのは、川沿いの河川敷の付近にもたくさん生えてる、これは石野川でも桂川でもたくさん生えてるわけですね。足、足というと悪いという意味、よし足の足を連想するからというので、逆によしと呼ぼうということで、よしという名前も言い方もあるわけですね。同じ植物ですが、本来は足です。傷ついた足を折ることなく、このような不思議な言い方がですね、非常に深いものをみんな表している。こんなことがイエス様よりかはるか昔、500年も昔からこのようなことがはっきりと示されておったということは驚くべきことだと思うんですね。昔は軍隊が人を殺すなんて当たり前だったわけです。 強力な軍隊が弱小国を滅ぼしてしまう、自分のものとする、そういう戦争なんていうのはごく当たり前のことだったのに、そんな時代からこの神が最終的に送り出すしもべというものは、傷ついた足を折らないと。戦争っていうのは至る所で傷ついた足、あるいはもう折れてしまう、足を折ってしまうものばかり引き起こすわけですね。人間にしても傷つけ、あるいは壊してしまう、殺してしまう、その家庭も傷つけ、家庭をも家庭、平和な家庭も壊して折ってしまう、国土も傷つける、友好関係も傷つけるという国々ので、人間も考えてみたら、みんなある意味で傷ついた足であり、もう消えかかっている灯火である。何にも傷ついたことがないという人は、それは若い人におるかもしれないけれども、必ずこの世で生きる限りは事故や病気で傷つくことがあり、突然の災害で傷つくことがあり、さらに人の言葉で傷つくことがあり、あるいは周囲の人のさまざまな悪い行い、行動によって、いじめによって傷つけられて、絶えずそういうことが起こると、もう傷つくだけではなくて、とうとう折れてしまう、完全に二度と立ち上がれないほど折れてしまって、もう生きていけなくなっていく人もたくさんおるわけです。だから、もう光が燃えていない、煙だけだと、もう消えてしまおうとしている、くすぶっている通し、もう光はないという状態ですね。くすぶっているといえば、これはもう燃えてないというぐらいのことです。で、これを暗くなっていく灯火、もう消えかかろうとする灯火であるというふうにも受け取れるので、旧約聖書ではそういうふうになっているんですね。暗くなっていく灯火を消すことなく、このこともまたですね、一体誰がくすぶる灯火なのか、消えかかっている灯火なのか、これみんなそうですね。そもそも人間は全部最終的に折れてしまう弱い足であり、最終的にみんな消えてしまう、死ということ、死ぬということで、全部わずかたかだか80年燃えて、あとはみんな消えていく、折れていく存在でしかないと。そういうことで見たらですね、この一言は非常に重要な意味を持ってくるわけです。実はあらゆる人間が傷ついた足であり、傷ついていく、必ずそのうちに傷ついていく足であり、そして最終的には燃えているように見えて、みんな消えてしまう儚い灯火でしかないわけです。これは科学はどんなに発達してもそういうことですね。医学が発達し、薬学が発達しても、新たな病気を生み出すと、そしてたくさんの人が長生きするようになると、今度は新たな問題、医療費、治療費、そうしたものが非常にかかるようになったり、そういう自分の姿を見て、そして、周囲の姿を見て、そしてできるだけ負担がないようにということで、子供を少ししか産まない、そういう、あるいは都市化、そうしたことで自然の慰め、自然の中で働く、生きるということもできなくなっていくと、いろんな意味で、全体にだんだんと世界自体がどっかくすぶる、消えかかっていくと。この人間世界、核兵器やさまざまな武器、そうしたものがどんどんできてしまって、だんだんとこの生き死体が消えてしまうような感じを持たせるぐらいです。そういうようなこの世の大きな流れというものに対して、この辺り本当の道はそれを折ることなく消さないんだということは、とってもこれ大きな、こういう良き知らせであるということですね。年が寄ってくるということは、だんだんと体がいわゆるがん細胞やその他のいろんなものによって傷ついていく、毛細血管が傷ついていく、高血糖が続くとだんだんと非常に張り巡らされた毛細血管も傷ついて、だんだんと弱って、いろんな弊害も起こってくる。 それでもそのままにしておかないで、神様は最終的にはその傷ついた足を修復して復活というところに、新しい体に復活させてくださると。くすぶる刀身としてもう消えかかっているのに、これをまた新たに命の光を与えてくださって燃やし続けると。これはだからそういう意味では復活ということを予言し暗示するものでもあってですね、この罪、自分の犯したさまざまな良くないこと、取り返しがつかないこと、そのことを本当に思ったら私たち深く傷ついて、もうどうすることもできないと。思いがけない意図的でない罪、例えば、去年に、ラーメン店だったか、そういう食事関係のお店の経営者がガスをちょっとつけっぱなしで行って、そこから少し離れた自分の家、その店舗から家に行っておって忘れてしまって、そしたらそれが燃え広がって、広大な土地、たくさんの人たちの、しかも文化的に貴重なものまでみんな焼けてしまったと。もう毎日毎日涙流して奥さんと一緒に詫びて歩いた。どんなにしても死んででも返し、お返ししなければできないと。そういう絶望的な悲しみを持たされてしまった人も、そんな特殊なことはなくても、自分の生きてきた過程の中で、あれは本当に大きな罪だったと。あの時にああいうふうなことをしなかったら、言わなかったら、あのことにもっと早く気がついてたら、こんな結果にならなかったのに、と思うような類のことは、これは非常にたくさんの人にあるではないかと思うわけです。そういうふうにして人間の罪を深く知れば知るほど、魂は傷ついたままになる。あるいは人からの憎しみや侮辱、あるいは差別、そういう事実でないことをですね、抽象されて、深く傷つく場合もありますが、その傷は治らない。他人の罪、あるいは自分の罪によって傷ついたものは治らない、多くの場合。でもそうしたもののところに来て、その傷ついた足を折らないで、さらには力を与えて再生させてくださると。癒して力を与えてくださる、消さないどころか命の光を与えてくださるということなんですね。こういうことは、この前の十一章、マタイの十一章にある十一章の終わりですね、28、疲れたもの、重荷を負うもの、これまさに傷ついたもの、あるいはもう消えかかっているようなもの、私のところへ行きなさいと。そしたら休ませてあげようと。私の首輝きを追って歩むならば、私と共にならば、必ずイエス様がすぐそばで一緒に歩いてくれてるんだから、イエス様が歩いてそばにいてくださるんだから、休みが与えられる。イエス様の首輝き、一緒に首輝きをつないでいけば軽い。こういうふうにして休み、これがですね、今日の言う傷ついた足をも再生させてくださる。休みを与えて再び燃え上がらせてくださる。休みの中に命の光、命の水を与えてくださるということですね。イエス様がこのマタイの福音書でも三条の教えの後ですね、五章、六章、七章といろんな教え、有名な、よく広く知られた深い教えがあって、その三条の説教、三条の教えが済んだその直後に書いてあるのは、当時最も蔑まれて、それは近年にまでそうでしたけれども、恐れられていた、実は重い皮膚病とか、新しい新教で訳してありますが、重い皮膚病ではとても意味が尽くせないですね。なんで重い皮膚病だけ特別扱いするかわからない。内臓でも脳でも血管でもですね、肺でも重くなったら大変な苦しみになるわけで、これは大病のことですね。本来こういうに、英語訳は現在でもほとんど全て、なんちゅうみんなこの大病ですね。レパー、レプロジーという言葉を使っているわけです。 心境でこの重い不病なんて何のことかわからないような役にしてしまったのは非常に良くないと思いますが、一人の雷病を患っている人がいて、あなたのご意志ならば記憶することはできますと言った。そうしたらイエスは手を伸べて触れたと。記憶なれと、光あれというふうにイエス様の言葉で、記憶なれと言ったら記憶なる、光あれと言ったら光ある、本当にそれが良くなったと。このように最初にこの雷、最も恐れられていた雷病のことがあるということで分かりますが、このように最も傷ついた足を折ってしまわないで新しい命を与える、絶望で、希望の光もないところに希望の光を与えて新たに燃やしていく。そしてここで最後にですね、異邦人は彼の名に望みがかけると。これも意外なことですね。旧約聖書といえばですね、これはユダヤ人の民族的な宗教の本だというふうに浅くしか知らない人はこんなこと思ってるけども、その旧約聖書にですね、こういうふうに、世界島々というのは鳥のパレスチナから見て地中海の世界島々が特に英会なんかたくさんあったから、島々という表現で当時の世界ということを表すこともあったんですけども、ここではだから異邦人とよく聞きます。異邦人は彼の名に、そのメシアの名に望み希望をかけるんだと。でその通り、確かに単にユダヤ人だけではなくて全世界に広がっていった、今回政党も希望の党っていうのができたりして、本当に希望を与えるのかと、単に今の腐敗した政治のちょっとしたバージョン、違うバージョンに過ぎないではないかと、でね、希望が本当にあるのかと、この世の希望っていうのは本当に虚しい儚いものですね、子供の希望、パイロットになりたいだとか、いろんな歌手になりたいどの頃と、まあ、ほとんどみんな消えていく。やっと実現しても必ずそれは時が来たら、あるいは事故や病気、あるいは年がいったらそれは消えていくわけです。でもここで言う彼、最終的な時に現れる神のしもべ、メシア、あるいはキリストは、異邦人全世界の人はどんな時でも希望をそこに置くことができる。事故、災害、病気、その他で死に行く時ですらも希望、死というのは最も体が傷ついて、その燃えてきた炎、エネルギーも消えていくわけですけれども、そこにでも希望がかかるというですね、そのようにイエス様がこんな風なお方だということをはるか昔から予言されていて、実際にそのようになって、そして今日に至るまでも私たちに傷ついた魂をも折らないで、消え変わっているところにも再び燃やしてくださるという、そういう非常に、現在も生きた真理になっているということです、ここでこの気づいた足というところから、有名なあのフランスの天才的な物理学者でもあり、キリスト教のいろんな著作も書いたパスカルが、人間は本当に脆いと、要は足のように弱いと、パッと折れてしまう、風のように風がちょっと置いても大きく揺れてしまう、でもそれは考える足だと、その考える、あるいは思想、その精神は一瞬にして宇宙の果てまでも届くんだ、そういう強靭な霊的な力、精神力、世界、考える力とか与えられていると、パスカルが、そういう意味で考えらしという有名なことは、このところから取ったということでよく知られていますが、聖書的にはですね、そのパスカルの考えらしというのはこのとても不十分なんですね、今言ったように。本当は、この傷ついた足、人間はみんな傷ついた足であるけれども、それを助け、支え、修復し、さらには新しい命を与えられるんだと。絶えず傷ついている足であるけれども、完全な癒しにしてあるイエスが共にいてくださるその足であるというわけですね、そういったことを思います。はい、以上です。